おはようございます。主イエスはたびたび神の国における逆転の話をされました。神の国においては最後にあるものは最初になる、弱き者を強められる、貧しき者には富が与えられる、愚かな者には知恵が与えられる、そのようにまたそれ以上にも多くの逆転の話をしました。もしかして長年教会にいる私たちの中にはこれらの約束をずっと何度も何度も聞いていく中で慣れてしまったせいか、本当にそれが実現されたらどんなことになるんだろうかとあまり考えないことがあるかもしれません。あるいは本当に素直にその心の奥底を見ることができたら、いや実はこの約束を信じているかどうか曖昧なところもあるかもしれません。いずれにせよ今日皆さんにお願いしたいことは、実際に私たちの目の前でこの神の国の逆転がもしも実現したらどんなことになるだろうかと想像してみることです。今日の箇所の一節のところに書いてあります。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉をみんな話し終えられるとカペナウムに入られた。この箇所の直前にイエスがあの有名な三条の説教と呼ばれている言葉を語ったばかりなんです。それがこの前にある六章に書いてあります。そしてそこには主イエスの教えの最も中心的な要素がこう簡潔にまとめられている言葉なんですね。まあ、ある聖書学者はこれは実際にイエス様がその通りある一日のうちにそう語ったというよりは、この福音書を編集するルカさんなどがそれをこういろんなところで聞いたイエス様の話をこうまとめて簡潔にして書き記したのがこの三条の説教の場面というふうに見る方もいるんですね。いずれにせよこの三条の説教の言葉といえば本当にイエス様の中心的なメッセージであり、またそれはいろんなところで何度も繰り返し語っていた言葉なんです。例えばこの六章の20節を見ますとこのように書いてあるんですね。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものだから。今、飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今、泣いているものは幸いです。やがてあなた方は笑うからだと。そしてまた今度24節に厳しい言葉がありますね。しかし、あなた方富む者は哀れです、慰めをすでに受けているから。今食べ飽きているあなた方は哀れです、やがて飢えるようになるから。今笑うあなた方は哀れです、やがて悲しみ泣くようになるからです。 そしてそのような逆転を話された次に27節の言葉があります。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者に与えなさい。奪い取る者からは取り戻してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。イエスはこのように語った後、カペナウムに戻られ、そこから今日の箇所が始まるのです。山を降りてきて町に入ります。カペナウムといえば、これは主イエスのガリラヤ地方での宣教活動のもう本拠地と言えるようなところなんです。まあ、それはガリラヤ湖の北岸にある漁村でしたが、何人かのイエスの弟子たちの出身地でもありました。おそらく他のどの町よりもカペナウムにおいて多くの人々がイエス・キリストのことを知っていたでしょう。そしてイエスは他のどこよりも長く滞在したのがこのカペナウムでしょう。そう、だからイエスがあの有名なこの神の国の逆転の話を含めた説教、そして敵を愛する説教をした後に、そのカペナウムへと帰ってくるんですね。カペナウムに着くとすぐに意外な話が来るんです。この百人隊長、ローマ兵士によくしてほしいということなんですね。イエスのこれまでの働きはどちらかというとユダヤ人を対象にされてきたわけです。だってイエスもユダヤ人ですからね。人種的にも文化的にも宗教的にもユダヤ人なんです。だけどイエスがここで敵を愛しなさいと言った直後にローマ兵士をこう助ける依頼が来ます。当時のイスラエルのほとんどどの町や村に行ってもローマ兵士はいました。というのは当時ユダヤ人たちのその国土はローマ帝国に支配されていたからなんです。そう、彼らは自由ではありませんでした。そしてユダヤ人にとって逆らうことのできない唯一の権力は何かというと、それはローマの権力なんです。そしてその秩序を守るために、もう行くところどころにローマ兵士がいたのです。イエスはある意味斬新な説教をしたばかりですね。それを実践してみなという挑戦がここでかかってくるわけなんです。まあ、もちろんこの話を細かく読んでいきますと、この7章で触れられている百人隊長のローマ兵士はローマ兵士の中ではおそらくマシな方だったんですよね。個人的なレベルではどうやらこの人はユダヤ人に対して優しくしていましたし、いろいろとこう自分のこう財産を持ってまでユダヤ人たちのためにいろいろしていたらしいです。しかし立場上この人はそれでもローマ兵士なんですよ。で、 このユダヤ人の長老の人たちがこうイエス様にこう彼を助けてあげてくださいと勧めているわけなんですけど、よく考えてみれば彼がユダヤ人じゃないですよね。異邦人なんですね。もしもイエス様が一歩でもその人の家の中に踏み入れるとすれば、もうその時点でユダヤ教の教えによってイエス様は汚れた身となってしまうんです。だけどイエス様はそれでもこの人のところへ向かうんです。そう、イエス様はここで自分の教えたことを実践するのが良いと決断されていったことでしょう。そして考えてみれば、確かにその敵を愛するっていうことも神の国の逆転の一つではありますよね。だって本来こう人の自分の心の中にある憎しみなどをこうさておいて、その代わりに一方的な神の愛を施すわけですよね。逆転ですよ。そして、その憎しみっていうのがただ単にこう個人的なレベルでの憎しみ以上に、もしもそれが例えば文化的に歴史の中で人種的なさまざまな難しい政治的な問題の中から来てこう深く根付いているような憎しみであればあるほど、こう一人の人がそれに逆らって立ち上がって、いや私はそれでも愛を施すというのはものすごい勇気を要する行為なんですね。そう、だからイエス様はカペナウムに戻ってきて、早速そういう愛を、そういう憎しみの代わりの愛を、その神の国の逆転を実現する場面にこう立ち向かっているんですね。そこで突然この話が意外な方向へと変わるんです。と言いますのは、そこまでの話で言うと、このローマ兵士はどういう立場かというと、あくまでもそのイエス様からの愛を受ける、イエス様の一方的な愛を、たとえそれを受けるにはふさわしくなくても受けるっていう、受ける側にしかいないと思われているローマ兵士ですよね。だけどそれが変わるんですよ。だってそこまでの話では、その神の国の逆転が起ころうとしている中で、焦点は主イエスご自身に合わせられているわけですよね。だけどそこでその百人隊長の言葉が記されているんですね。意外な言葉、6節からお読みします。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出し、イエスに伝えた。主よ、わざわざおいでにくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから、私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば、行きます。別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これまではただ単にイエスの愛を受ける側に立つと思われていたこの、それを受けるにもふさわしくないと思われていたこの人が、いや実はさらなるもっと偉大な神の国の 逆転の引き金となる中心人物となることへと話が展開していくんですよ。だってユダヤ人の視点から見るとこの百人隊長はあくまでも部外者です。よそ者なんです。彼は決して神様の家族の一員とは見なされていないものなんです。旧約聖書において神様が自分の民と結んだ契約の中には含まれていない人物なんです。しかしこの人、このローマ兵士、ユダヤ人から見れば立場上敵としか思えないこの部外者が、実はその人の心のうちに、そして行動と言葉のうちに最も素晴らしい神の国の逆転が実現されているんですよ。いや、信じられないほどの謙遜をここで彼が示しているんですね。たとえユダヤ人からはこうふさわしくない汚れた異邦人とみなされていても、だからといって彼は憤りを覚えることなく、謙遜な心を、そして自ら、私はふさわしくありません、主イエスを受け入れる資格はございませんと言うんですね。そしてまたそれだけではなく、イエス様が持っておられる権威っていうのを誰よりもよく深い意味で理解している、そのような信仰を持っているんですね。いや、それまでイエス様が出会った人々の中には一度も見たことのないほど深い理解、信仰を持っているわけなんです。あまりにも意外な展開で、あまりにも予期もしない逆転で、イエス様自身が驚かれるんですよ。そう、イエス様がですよ、神の子たるイエス・キリストが驚かれる。あの山上の説教を語った説教者であるイエス・キリストが驚かれる。そう、神の国の逆転を約束し宣言していたイエス様ご自身が、全く自分の目の前でその逆転が今にも起こるとは思っていなかったがゆえに驚かれるわけなんですよ。って私たちもちょっと思うところありますよね。イエス様が驚いた、どう消化すればいいか、ちょっとお困りになることもあるでしょうか。他の人の信仰を見てイエスが驚くわけですよね。で、ここで起こるこの神の国の逆転を仕掛けているのはイエス様じゃなくて、この他の人なんです。この部外者なんですね。で、何かここでイエス様の非常にこう人間的な側面もはっきりと描き出されているわけですよね。いや、例えば当時ユダヤ人の中ではもう一般的であったこの異邦人に対するちょっとこう差別のある見下し方がいくらかイエス様の言葉にも現れているわけですよね。そうなると私たちは困ったもんだなと心配するべきなんでしょうか。よくわかりません。だけどね、そういうことが示されているのはこの箇所だけじゃないんですよ。実は聖書を読んでいきますと、興味深いことに、例えばマタイの15章にカナン人の女性に会うわけでしょ、イエス様が。で、彼女はイエス様にお願いするけど、イエス様はまずそれ断っちゃうんです。ユダヤ人じゃないから、異邦人ですからね。 で、侮辱的な言葉まで使うんですよね。彼女を犬と呼ぶんですね。これも人種差別そのものですよ。なのに彼女はものすごい謙遜とそして信仰を表すような返事をするんです。でイエス様が驚かれて自分の思いを変えて、やはり彼女にその恵みと憐れみを施すわけなんですね。そこもイエス様は驚いたんです。いやだけどイエス様は神の子ですから、そして罪を犯すことのなかった方ですから、もうイエス様の中には全てのものがもう完璧であって変わることのない、そういう存在であるのが当然と私たちは思いたいのです。となるとこういう場面に示されているもうちょっと違うちょっと人間的なイエス様の側面が描かれているときには、それは困ることでしょうか。確かにここから生まれる難しい問いはいくつかあります。本当に例えばですよ、本当にイエス・キリストという人は人種差別的な思いを抱いていたのでしょうかっていう問いが一つ残りますよね。これは難しい問いですよ。あるいは神の子として受肉されたイエス・キリストが他の人間から何かこう教えられる、学ぶっていうことはあり得るんだろうか。あるいは人から教えられたがゆえに神の子たるイエスが何か自分の思いを変えるっていうことはあり得るのだろう。いずれも簡単に答えることのできない問いです。だけどとにかく私たちはイエス・キリストは神の子でありながら 100% 人間にもなられた。しかし罪を犯さなかったと固く信じるものですね。だからますます彼は人種差別的な思いを抱いていたのかという問いは難しい問いになります。だけどと同時によく考えてみますと、イエスは人間としてこの地上に来られ、人間、罪ある人間の家庭の中で生まれ育てられ、人間の罪によってもう組織化され根付いているさまざまな罪の中に作られている、人間が作っている社会の中で生きてきたわけなんですよ、イエス様が。とするとそういうような人間の罪深いところから自分を完全に切り離して生きることもあり得ることだったのかっていう難しい問いがあります。またさらにこの問いを難しくするのは、その人種差別とは何なのかっていう定義が時代ごとに変わるわけなんです。だから今の現代の私たちの倫理的基準から言えば、おそらく当時のユダヤ人の 100% がこの異邦人を見下している分においては、そう、人種差別を起こしていたと我々は言わなければならないかもしれません。だから今日の箇所でイエス様が9節においてですね、驚かれるわけなんです。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。もうこの言葉自体に何か一つのこう偏見が含まれているんです。いわゆるイスラエルの人々が本来だったら信仰的には他の人より優れているっていう前提があるんですね。それは今日の基準で言えば人種差別なんです、偏見なんです。だけどイエス様は実際こう言ってるの、聖書に書いてある。これは否定できません。それをどう消化するか難しい問題です。 二つ目に、神の子が人間として受肉され、この世に来られたものなんですけど、イエス・キリスト。そのイエス・キリストは、罪深い人間から何かを学ぶ、教えられるっていうことはあり得るのかっていう問いですね。だって、イエス・キリストこそが神の愛の現れですよね。完全な現れですよね。そういうお方が、なぜ人から愛とか恵みとか信仰について何か教えられることがあり得るんだろうか。イエス様はこの地上に送られた大きなこう使命っていうのは人々を信仰に導くことですよ。とすれば、そのイエス様が人から信仰について何かを学ぶ？おかしく感じますね。だけど、聖書の中にはそのようなニュアンスが含まれた箇所が実はいくつもあるんです。今日の箇所もその一つなんですね。カナン人の女のとの出会いもまさにそうなんですけど、今日の箇所だけを見ると、百人隊長との出会いで何かイエス様が何かを教えられたってはっきりは書いてありませんよ。だけど考えてみれば、なんでイエスが驚かれたのか。それはイエス様が、まさかじゃないけど、こんなようなユダヤ人でもない異邦人のふさわしくない人から、そんな立派な信仰なんて出てくるわけがないと思っていたからなんです。だけどその通りになって、イエス様がびっくりしたんですね。とすると、イエス様が持っていた、その例えば人種と信仰との関わりに対する何かの固定概念が正されたというか、訂正された。そんなことによってイエスがびっくりするんです。確かにイエス様は神の子ですから、すべてのことを分かっておられる、すべてのことを知っておられる。しかしここでどうやらイエスは何か新しいことに出会い、驚かれたと書いてあるんですね。興味深い。そして最後に、その神の子たるイエスが人から何かを教えられたがゆえに、自分の思いを変えるということはあり得るのだろうか。だって神様のご計画ってあるじゃないですか。我々の次元をはるかに超えているところの変わることのない神様のご計画があるわけですよ。聖書はっきりとそれ言っている。だけど実はね、聖書を開いていきますと、いくつもの箇所でイエス・キリストどころか、そのイエスをこの世に送ってくださった父なる神様が自分の思いを変えられている箇所がいくつもあるんです。そうなんですね。例えば、出エジプト記の中で何度も神様はもう怒りに燃えて、この民を滅ぼすって宣言されるんです。そこでモーセが立ち上がって、神様にお願いだからやめてくださいと、時には神様と議論までするんですよ。そしてその結果として、神様は分かったと、じゃあ今回は滅ぼすことなく生かそうと、許そうと思いを変えるんですね。あるいは、ホセア書の11章などを読んでいきますと、そこで神様は宣言するんです。この民を、この罪深い民を滅ぼすと。だけど自分でそれを宣言しているうちに、なんかその民に対する愛の気持ちが湧いてきて、だけどやっぱし滅ぼせないんだって気持ちが変わるんですよね。ヨナの有名な話がありますけど、ニネベという罪深い町に対して神様は宣言をするんです。宣告です。そしてね、それ無条件なんですよ。悔い改めなければ40日後に滅ぼすとは言ってないんです。無条件で40日経ったら滅ぼしますと言ってるんですよ。
だけど、そのメッセージが、その最初ヨナは逃げるんですけど、やがてニネベに行ってそのメッセージを伝えて、ニネベの人がそれを聞くと、みんなで、あ、大変だと言って悔い改めるんです。私たちがここで悔い改めれば、もしかして神様はその心を変えてくださると望んで、彼らは悔い改めるとすると、神様はその悔い改めを見て自分の思いを変えたと書いてあるんですよ。ヨナ書3章10節にその通りに書いてあるんです。そう、父なる神でさえ人間とのさまざまな出会いの中で、出来事の中で自分の思いを変えることがあるのであれば、その御子イエス・キリストも思いを変えるということに私たちはそれほど驚く必要はないかもしれません。だからといってそれをね、私は説明できるとは言ってません。わからないんです、それがどういうことなのか。難しいことです。神様の思いがなぜ変わるのか、どういう時に変わるのか、私は説明できません。だけどあるんです、それが聖書の中に。さあ、こんなことを言っていますと、何かこう、完全たる我々の主イエス救い主をこう薄めてしまっているんじゃないかっていう気持ちになることもあるでしょうか。だけど私が言おうとしていることはこういうことなんです。聖書にはイエス・キリストは 100% 神でありながら 100% 人間であると言ってるんです。これはね、我々人間には完全に理解できないほどこう意味の深い複雑な奥義なんです。だけど私たちはそれを信じている、書いてあるから。 100% 神であり 100% 人間なんです。そこには私たちの限られた能力で、理解していくら考えても、なんか矛盾っぽいようなものが出てくるのが当然なんです。説明できないことなんです。だけど聖書に書いてある真実なんです。そして同じように、本論に戻れば、同じようにイエス様が約束された御国の逆転っていう真実も、我々人間には完全に理解できないものなんです。だって世の中を見ると全然その気配がないじゃないですか。弱いものはどんどん弱くなっていくんですよ、ほとんどの場合は。貧しいものはそのまま貧しくなっていく。そして金持ちがどんどん金持ちになっていくんですね。最後の位置にいる人は最後まで最後にいたりするんですよ。そして多くの場合に病んでいる人々は癒されることなくそのまんま亡くなっていくんです。だからイエスがここで語っている約束、この逆転の約束はあまりにもこの世の現実と違う、あまりにも違う。果たして私たちは本当にそれらの約束に自分の信頼を置くことができているのでしょうか。いや、確かにこの約束は未来形で先に起こることと言われてますけど、だけど今においても起こることがあるんです。今日もそれがあったじゃないですか、この箇所の中に。イエス様はそれを見て驚いたんですよ。私たちもそういうことが期待できるはずです、今の私たちがいるこの現実の中にあって。最後にその一つを証しをさせていただきたいと思いますが、先週の金曜日、オバマ大統領と安倍総理大臣が広島に行きました。平和公園の前で献花をされ、私は感銘を覚えました。しかしこの箇所を考えながら、そのことを見ているときに思い出したのが、実はもう一つの被爆地、長崎のことでした。長崎というところは、この日本のキリスト教会の歴史において重大な役割を果たしてきたところです。 400年以上前にキリスト教がイエズス会やフランシスコ会の宣教師によって日本に紹介されました。しかし間もなくしますとそれが禁止される、そんな時代となっていき、クリスチャンであるということが死刑に至る犯罪とみなされるようになりました。まあ、そんな中でおそらく皆さんご存知の長崎に400年も前に26世人の殉教の出来事がありました。その結果として多くの信仰者たちはその信仰を持ち続けるためにはそれを隠さなければならない、いわゆる隠れキリシタンという人々が現れたわけです。それから250年間さまざまな迫害の中でそういう人たちは指導者もいないまま、教会堂もない、公に礼拝することはできない状況の中で信仰を守り続けてきたわけです。250年間。その後に日本はやがて開国を迎え、再び宣教師たちが海外から入ってきたときに、その長崎の浦上というところに行ったときに、実はそこに多くのずっと隠れていたクリスチャンがいることに気づき、それは世界中で本当に大きな出来事として迎えられました。その人たちはそのカトリック教会とまた再会することが大きく報道されました。しかし当時の明治維新直後の日本ではまだキリスト教は認められておらず、その浦上の多くのクリスチャンは再び迫害に遭うことになり、日本全国に散らされてしまいました。そこから世界中多くの国が日本にキリスト教を認めるようにとプレッシャーをかけた後に、やがてキリスト教も数年後に認められるようになり、散らされた多くのクリスチャンは再び浦上に戻ったのです。そしてそこでやがて教会堂を建てるんです。それが完成するのは20世紀の初期の頃でしたが、ものすごい教会でした。当時で言いますと東アジアにおいて一番大きな教会堂でした。教会員は1万2000人ほどもいたのです。そこに しかしそのたった30年後に信じられない出来事が起きたのです。その日本においてキリスト教の中心となっていた長崎、あるいはアジア全土においても最もクリスチャンが多くいる一つの町とされていたその長崎において原爆が投下されました。その爆弾とはアメリカ軍の飛行機がクリスチャンであるパイロットによって、そのカトリックの神父によって特別な祝福を受けていた爆弾を積んで長崎の上を飛びました。そしてその投下した場所、その爆心地の場所が浦上教会のほぼ真上なんです。その原爆によって教会にいた1万2000人ほどの教会員のうち 8000人が亡くなりました。一般的な被害者の数はどの教科書にも載っていることですけど、そのクリスチャンの中心地となっていたところでどれほどのクリスチャンが亡くなったかはなかなか聞く数字ではありません。アジアにおいて最もクリスチャンが多くいたところの出来事なんです。こんな話を聞くと一体どれほど残酷な悲劇が起こるもんなのかと心も痛めるばかりです。しかしその長崎というところはそれでも神の国の逆転の場所として用いられているんですよ。その一つ目の逆転はまさにその400年前に殉教の場となったところがその2世紀半後にアジアにおける一番大きな教会の場所となる素晴らしい逆転の話なんですけど、しかしまたもやそこが破壊されてしまって、だけどやがて浦上のクリスチャンの人たちはその破壊された教会堂を再建しました。大きな教会を再び建てました。そこに今も何千人もの教会員がいるところです。そしてその牧会にあたる司教の高見先生という方がいます。彼の先祖は隠れキリシタンでした。そのような迫害を通って生き残った信仰を守りきった人たちでした。そして原爆が長崎の上に投下されたその日に高見司教はその長崎にいた母の胎内にいたのです。その時もお母様もまだ生まれていない彼も助かったのです。そして今や日本において最も大きな教会の責任者、牧会者として奉仕されています。また世界においても平和のためにさまざまな働きかけをしているとても重要な人物として神様に用いられています。神の国の逆転というのは本当に私たちをびっくりさせるものなんです。驚かせるものなんです。主イエスご自身も驚いたわけなんですよ。私が切に祈ること、それは今も私たちがこの場でその逆転の御業を見ることができる、そればかりです。どうか御心の天になるごとく地にもなりますようにと祈るばかりです。御在天の聖なる神、あなたの偉大な御業を私たちは過去にも見てきました。今も待ち望んでおります。主よ、どうぞ私たちの目を開いてください。あなたの御国による逆転の約束が成就される出来事を見ることが、そして信じることができます、そのような心をお与えください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。